本語の SBS です。
今日は日本、大阪のガールズバンド、少年ナイフのファウンダーでボーカルを担当する直子さんにお話を聞きます。1981年に結成された少年ナイフ。まず海外で人気が出てから日本でも知られるようになりました。現在でも海外で広く活動しています。少年ナイフはこれまでにもオーストラリアでライブをしたことがありますが、今回、今月18日から来月11月の16日まで、オーストラリア・ニュージーランドツアーを行います。直子さんには今回のオーストラリア・ニュージーランドツアーについて、そしてこれまでのオーストラリアでの経験や曲作りの難しさなどについて聞きました。
今回、直子さん、楽しみにされていることは何かありますか？滞在で。
そうですね、オーストラリアには90年代の終わりから何度かライブツアーに来てるんですけども、はい、今回は1ヶ月、4週間ぐらい、はい、行くので、ちょっとオフの日もあったりして、はい、ちょっと観光してみたいなって思って、それを楽しみにしています。もちろんライブでお客さんのお顔を見せていただくのが一番楽しみですけども。
なるほど。オーストラリアで何かこうインスピレーションを受けて曲に反映したこととか何かありますか？曲に影響したこととかっていうのは。
もうすっごくたくさんあって、
はい、
曲にしたオーストラリアのお話っていうのがいっぱいあって、例えば、
はい、
タスマニアンデビルを見た時にすごく可愛い顔してんのに生きたネズミをガリガリかじっていたっていうのを動物園で、オーストラリアの動物園で見て、
そうですね、です
っごいと思って、タスマニアンデビルっていう曲を書いたり、 あとはパースの方の、パースから車で2時間ぐらいのところにウェイブロックっていう大きな波の形をした岩があるところでライブしたんですけども、
はい、
その岩を見てやっぱりすっごいって思って、ウェイブロックっていう曲を書いたり、オーストラリアのものに関してすごく影響を受けて曲を書くっていうことが多いですね。特に自然がすごく素晴らしいので、曲になってしまう、もう図らずもなってしまうぐらいに感動してます。
そうなんですね。少年ナイフは1981年の結成で、もうすぐ40周年が見えてきてると思うんですけれども、何がこの少年ナイフの魅力というものをずっと支えているというか。
そうですね、はい、あんまり過去は振り返らずに、ちょっと先のことだけしか考えることができないので、私はすぐ前のこと忘れちゃうんですね、
はい、
だからあんまり長くやっているっていう感覚がなくって、
うん、
だけども遠い先を計画的に過ごすっていうこともできないので、もう目の前にある課題を順番にバッタバッタと処理していくぐらいしかあまりできないので、
うん、
そうしているうちに多分それだけの年月が経ったんかなって思います。
うん、
あとはライブでいろんな国、いろんな街で行って、お客さんがすごく喜んでくれはったら私はとても嬉しいので、それがこっちのエネルギーになって続けることができているんじゃないかなって思います。
なるほど。曲もすごくジャンルが幅広いと言いますか、聴いてると時々これは違うバンドの曲なんじゃないかとか思う時があるんですけれども、固定のスタイルがあるわけではなくて、今その前のこと前のことをやってるってお話をしてましたけれども、その都度それに合ったものを作っていくという感じなんでしょうか？
私が好きな音楽のジャンルが多分幅広いと思うんですけど、うん、まあ主に70年代とか60年代の、ロック、アメリカンロック、ブリティッシュハードロック、それからR&B とかディスコとかソウルとかファンクとかいうのが主に好きで、
うん、
いっぱい音楽を聴いていて、そういうのに影響を受けて作っていく曲なので、自然にちょっといろんなジャンルになっちゃうのかなって、何も無意識で曲を作っていて、そういう 風になります。自分の好きな音楽に自分が近づきたいっていうのもあるし、あと初期の頃は70年代後半のパンクとかニューウェーブのバンドに影響を受けて曲を作っていたので、割と、パンクポップみたいな曲が多かったんですけど、それでもなんていうか変わったバンドも聴いていたから、すごくなんていうのかな、独特な曲を作ったりとか、なんか象のパオパオみたいな曲を作ってみたりとかそういう、で最近はちょっと70年代のブリティッシュハードロックが好きなので、
はい、
この曲はそういう曲にしたいなって思ったら、そういう曲ができたとか、新作の中だったらマイ・インディペンデント・カントリーっていうのがそういう曲なんですけど、自分の好きなものをやる、そして、自分たちが演奏してたら何でも少年ナイフスタイルに計らずもなっているっていう、そんな感じです。
お話を聞くとたくさんインプット、音楽のインプットがあって、もう溢れるようにこう音楽が直子さんから出てくるようなイメージがあるんですけれども、曲作りとかアイデアでこう苦しんだことっていうのはあるんでしょうか、直子さんは。
歌詞を作るのがすごく大変で、歌詞さえあればもうメロディーはどんどんどんどん出てくる方なんですけど、
はい、
歌詞が、特に英語で歌詞を作りたいっていうのがあって、
はい、
英語は私にとってはロックの言語だと思うんですね。自分が好きで聴いてきた音楽は全部英語の歌詞なので、で英語が、ネイティブじゃないので、一生懸命こう頭を絞って、で韻を踏むとかそういうのをすごく考えて、はい、今だったらネットでいっぱい文字を検索して韻を探したりとか、そのネットを使う前は電子辞書をもう何千回も引いて歌詞を探したりとか、それがちょっと歌詞作るのが大変ですね。日本語で作るのも大変だけど、
はい、
日本語でさえも歌詞を作るのが大変で、そう歌いたいとか言いたいことがなく、あんまりなくて、どっちかっていうとメロディーの方を作りたい方なので、だからなんか歌の内容が普通のバンドがやってるような、恋愛の歌とか、ちょっと政治的な歌とかは作れなくて、言いたいことがないのでなので自分の好きなお菓子とか食べ物とか動物の歌とか、あとは日常生活ので体験したこととか、そういうことが多い
ね、なるほど。今回のオーストラリア・ニュージーランドツアーではどういう曲を披露する予定なんでしょうか。
主に新しいアルバム「スイート・キャンディ・パワー」から、はい、演奏して、それが少しと、それからやっぱり長いことやってるのでアルバムがたくさんあるから、その中から皆さんの好きそうな、ベストヒットみたいなセットリストを組んで演奏しようかなって思ってます。
なるほど。
曲を作るのがすごく、私は時間かかる方なので、作るっていう行動を起こすまでがすごく時間かかって、1年とか、
はい、
なんか、
なるほど。
ライブツアーとかに行ってて忙しいっていうのもあるけど、だいたい怠け者でダラダラして、暇があったらゲームしたりとかしてるのが好きなので歌詞とか曲を作り始める、行動を始めるのが遅くて、でも先にもうレコーディングいつするからとか決めたら、そっから必死に作るっていう感じなんですけど。
なるほど。
何でも、はい、お尻に火がつかないと動かない方なんです。
そうなんですね。 ね、直子さんテニスが趣味ということなんですが、全豪オープンまで滞在を延ばしてということにはならないんでしょうか。は
い、ああ、すごくちょっと先すぎますね。
そうです。
でもいつだったかな、3年か4年ぐらい前の時、オーストラリアツアーした時に、
はい、
偶然にもオーストラリアンオープンの試合と重なった日にライブがあって、はい、メルボルンでライブがあって、
はい、
それがサウンドチェックなしの晩に会場に行けばいいっていう日があって、はい、でその日がたまたま錦織圭選手対、スペインのか、フェレーロ選手の試合の日だったので、
はい、
もう会場ロドレーバーアリーナに走って行って、朝から走って行ってチケットを買って、
はい、
そして試合を見て、早く錦織選手買ってくれないとライブに行けないとか思ってたら、割とあっさりと買ってくれて、試合の最後まで見てからライブ会場に行ったっていうことができた時がたまたまありました。
すごい。少年ナイフのツアーライブに行ったことがないという方もいらっしゃると思うんですけれども、行くと何かいいことがありますでしょうか。どういうお客さんが来て、どういう気持ちになって帰っていかれると思いますか。
よくお客さんに言っていただくのは、少年ナイフのライブに来てとても楽しくて元気になったとかいう声を、世界各地で聞くので、
はい、
とにかく楽しいライブなので、それも子供から大人までみんなが楽しめるライブなので、来てもらったら楽しいウキウキした気分になって、みんな元気でニコニコして帰っていただけるんじゃないかなって思います。でこの頃家族連れとか、
はい、
昔少年ナイフのファンだった方がこう子供さんができて、子供さんも連れて一緒に見に来てくれたりとかいう人もたくさんおられて、誰でも見て楽しんでいただける。で子どもたちもなんかダンスしてくれてたりとか、楽しいライブです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。